なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第527回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日、
はい、
私、病院に行ってきまして、
おお、はいはいはい、
不健康診断を受けてきまして
。不健康診断？
不健康診断を受けて。まあ、あれじゃん、鈴木さんはまだ若いから健康診断なんだよ。
うん、あ、健康診断、ね、うん、やりましたね。
50歳も超えてくると、僕にも52歳なんでね。
う
ん、
はいはい、はい、
どこが不健康かを診断することになってるので、もう不健康なんだ。基本不健康なの。
もう前提としてね、不健康で。
そうそう、じゃあどこですかっていうのは不健康診断のね。で、若い人は健康なのが当たり前だから、健康を確認する作業でしょ。
はいはいはい、あ、お墨付きをもらうみたいな、
ね。そうそうそう、はいはい。僕ぐらいベテラン、人間のベテランになってくると、ね、デーベテランだから。
デーベテランって、なんでそんな言い方するんです
か。やばい、どこが不健康なのかを、まあ、チェックする大会になってるんだけど、
はいはい、そっちにお墨付きを与えるわけですね。
そうそうそう。で、今日ね、うん、ほら心電図ってやるじゃん。
あ、ありますね。ね、はいはいはい、
吸盤あちこちにつけられてさ、うん、足首と手首になんか変なの挟まれてさ、
はい、なんかね、洗濯バサミみたいなの挟まれてね。そ
う
そ
う
そ
う、
はいはい、
でもなんか測ってる最中にさ、
うん、
どういう感じにしてればいいかよくわからない。
なんか結構あれドキドキしちゃって、これ大丈夫って思いますよね。
深呼吸していいのか何なのかもよくわからない。うんうんうんうん、ちょっと 息止めちゃったりするあれね、あれどうしていいかわからない。
あれね、あれね、はいはいはい、
で、あれを取ったらさ、
うん、
どうも不整脈があるらしい。
おーおー心配ですよ、結構不整脈は、ね、
心筋梗塞の疑いがもしかしたら、
おーおーおー、大事じゃないですか、
その場で言われまして、
うんうんうんうん、
なので、まあ、今回がね、
うん、
このそんなことないでしょ、最終回になる可能性があります、ね、
いやいやいや、
これからあれですよ、これからリスナーの皆さんは一回一回ね、うん、噛み締めて聞いてくださいね、
噛み締めて、ね、
今回が最終回、今回が最終回って思いながら聞いてください。
更新されなくなったなと思ったら、まあ、察してっていう感
じ。そうそうそうそう。更新されなくなったら、その時は一人で喋りなさいよ、一回は。竹内がこういう状況になったのでって。
その情報が僕まで来ればいいです
か、ね、来るでしょうよ、それは。来るでしょうよ。
竹内さんが全く連絡も取れない状態になってたらどう回ってくるかなとかって思うじゃないですか。
いや、僕ね、今まで、
うん、
まあまあまあ健康な方だったの。
うんうん、はいはい、
いろいろ不摂生をしている割には、
ね、まあ人間誰しも不摂生はする
ね。なんかね、入院も1回しかしてないし、
うんうんうんうん、うん、
で、しかもその入院って1日だけだから、うん、1泊2日、
ああ、旅行に行ったみたいな小旅行みたいな感じ。そうそう、
だから、あれだよ、せっかくかけてる保険も、
うん、
なんかあんま使ってない感じなのね、僕ね、人生で。
別に使わないに越したことはないからね。ちょっと
損してる気がするんだよね。
じゃあ戻ってくるやつにしたらいいじゃないですか、そういう保険に。
なんかちょっと悔しい。
いや、まあまあ、そういう時の万が一のためにね、備えるものですからね。
なので、ちょっと、うん、まあ、今回がね、
うん、
最後になる可能性はありますね。皆さんね、あれ、1週間先なんか分かんないじゃん、人間なんかさ。
まあまあまあね、別に健康でね、ピンピンしてても何かのね、こうアクシデントとかでっていうのは、ね、そうそうそう、ありますかね、多分にね。
そんな中で、
まあ、1回1回噛み締めて、
そんな中で今日お話ししたいのがね、うん、
はい、
まだビッグモーターの話してい
い？いいですよ。
ビッグモーターがさ、まあまあまあ、まだまだどうなるかわからない状況の中で、
はいはいはいはい、
またちょっと今日ニュース出てたんだけど、
うん、
ビッグモーターでノルマ達成をさせるために、
うん、
社員に自社所有の車を購入させてたと、強制的に。っていうのが、ね、はい、まあ、またちょっと問題になってるよっていうのが出てるんだけど、
うんうんうんうん、
これよくある話だよね。
まあまあ、正直よくある話では、まあ、ありますね、そういう、
まあ、僕も
とこだと、
うん、そう僕も鈴木さんも、まあうん、そんな販売店、
まあ、小売業は ね、うん、僕は今仕事でやってますけどね、
店員さんをやってたので、
うん、はいはい、
まあまあ予算があるわけですよね。
そうです ね、ノルマというか予算はありますよね。そうそう、
ノルマが達成できないときにどうにかノルマ達成したい、あともういくらなのにっていうときね、
うんうんうんうん、ね、そうね、
そのときに、うん、僕もね昔 パソコン屋さんに勤めてたときなんかはさ、
はいはい、
買ってたよパソコン
僕もちょこちょこ買ってますよ、いろいろ
なんかね、なんかねもう本当に40万とか50万するパソコン、うん、ローン君って買ったりしてたよ
僕そこまではいかないですけどね、まあ、高くても数万ぐらいなんで、まあ、まだまだですけど、
これがさ、うん、あの、まあ、いやいや買ってたというより、
うん、
僕は当時はちょっとラッキーって思いながら買ってたのね。
おお、はいはいはい、
要は、
うん、
店長は売り上げ達成させたい、
うんうんうんうん、うん、ね、
であといくらみたいな、
そうですね、うん、
で今店舗に在庫がある、例えばノートパソコン、まあ、当時高かったからさパソコンもさ、ノートパソコンで、
うん、
これ欲しいのが1台あると、
お、はいはいはい、
で店長に交渉する、店長これあのいくらだったら、
うん、
売ってくれますみたいなどうですか
ちょっとした交渉ね、
そうしたらもう ほぼ原価、
お、はいはいはい、
まあ、場合によっては原価割れで、
ああまあそれでも目標の、まあ、
そうそう、
ね、達成できるだ
ろうね、そうそうそ
う、うんうんうん、
売ってくれたりしてさ、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとラッキーだったりして、だからビッグモーターの社員も、うん、まあ、原価とか下手したら原価割れとかでも買ってた人も中にはいるんじゃないかなって気がするの、どうなんだろうね。
まあね、でも車ってなるとまあまたね額が
だって中古車でしょ
中古、まあ ね、どれぐらいの中古車を、ね、こう買わされてたっていうのか、まあ、買ってたのかが分かんないんで何とも言えませんけどね、うんうん、まあ、軽自動車ぐらいだったら、ね、まあ、ね、そこさっき言ってたようなこう、ね、昔のノートパソコンみたいな価格だろうからいいかもしれないですけど、う
ん、だから一回自分の、
うん、
乗ってる車売ってビッグモーターに売って新しい中古車買えばさ
ビッグモーターに売ってそれまた買い直した、
そうだからよくわかんない、ビッグモーターはあれでしょ、多分その買い取りのノルマもきっとあるよね、おそらくね、こういうね中古の買い取りやってるところ
は
ね、
まあ、多分そうでしょうね、うん、
で、まあ、あと売り上げの、
ね、
売り上げのやつとあって、
うん、うんうんうん、うん、
両方あるんじゃないの、
うん、だから ね、まあ、それのためにこう、まあね、未然にを切ってっていうのは多少はでも、まあ、小売業だったらやってるよねっていう感じがありますよね。やって
ると思うこれぐらいだとかね。で、この間さ、
うん、
テレビのニュースでさ、うん、まあ、事故のニュースが出ててさ、
うんうんうんうん、
なんかね、すごいあの横転しちゃってるの、車が横転しちゃってて、で、なんで横転しちゃったかっていうと、なんかハンドルをうまく操作できなくて、うん、なんか街路樹にガーンって当たっちゃって、
うん、
でその勢いで横転しちゃったっていうニュースの映像が出てたのね。それ見て僕はあの嫁さんに、
うん、
これビッグモーターの前だったらよかったのにねって言ったんだけど、あそこないから、街路樹ないから、あそこ綺麗にないから
不謹慎だな。
ただそういう横転までいかなかったじゃん、きっと。
まあ、ゴーンってぶつかって終わりだったかもしれない、
ね。そう
そうそう。そういうことじゃないと思うんだよ、
ね。何？ご事故を未然に防げたかもしれない。
じゃあもう道路サイド全部もうビッグモーターにしとかないと。ガードレールかなんかつけりゃいいじゃないですか。
ね、難しいな。
なんでそんな街路樹がないイコールビッグモーターって、
もうこれでも面白いからさ、やっぱりなんか改めて見ると面白い、本当に街路樹ないんだって思いながら、
そうそうそうそう、
綺麗に
雑草もなくてね、綺麗にされててね、
誰もさ言われなきゃわからないっていうのはすごいよね、
うん、うんうんうん、そうです
よね、言われて初めて、うん、ああよく見たらないねって、ここだけないねって、うんうん、うん、その隣のガストはあるのにねみたいな あれだ、意外と言われないと分かんないもんだね、ああいうのってね。
まあね、ちゃんとね、許可取ってね、こう、撤去してるんだったらいいんですけどね。
まあ、許可は出ないだろうからね、許可取ろう
としても
、
ね。どっちにしてもね、そう。
まあ、まあ、分からなくはない
。いつまで問題が続くか、ね、あの会社も。
ビッグモーターもね、まあ、どうなんだろう、立て直しができるの。でもね、こんだけ大きい会社になるとね、どうにか。立て直してほしいよね。
まあね、中古車もね、今は結構話題にはなってますから ね。
あれも大変らしいよ、あのジャニーズも社長がもう退任決まったのかな、まだ発表してないのかな。
そうですね、
で新しい社長がまだか、もうこれ今収録時点ではまだ発表になってないんだけど、
はいはいはい、
あの東山さんになるっていう、
なんかね、一部報道は出ましたね。
ほぼ確定ですみたいな。変わんないよね。だ、絶対外部から連れてこなきゃダメだって。
まあ内部じゃね、
内部の、だ結局だってやっぱり見られちゃうじゃん。わかんないよ、わかんないけど、やっぱりその、その被害者がいて、その被害に遭ってることを知っていながら黙ってた、一人っていう風に見られちゃうじゃん、どうしても。
まあそうですよね。
ジャニーズの中ではそこそこの地位にいて、なんか一応なんか役職みたいなのもついてたんでしょ。
まあそうね、年長、一番最年長ですからね、ジャニーズのね、タレントの中でもね、
あれがね、あの近藤真彦さんがいなくなった後は、まあ実質トップなわけじゃん、ね、ジャニーズの長男って言われたりたわけじゃない。でその立場、まあ、その前もさ、ずっとさ、やばい、結構そこそこの地位にいたわけじゃない、
まあそうですね、もう東さん、東さんって言われてね、
知りませんでしたでは済まないじゃん、ね、あの、いや、テレビ見ててもさ、評論家とかさ、コメンテーターの人がさ、いや、実際は分かりませんでした、知りませんでしたけどっていう人は、未だにいるのよ。
はいはいはいはいはい。
いや、知らないわけないじゃん。だって裁判でさ、過去に裁判でさ、2000年だから、1999年だからの裁判でさ、一回さ、そういうことがあったっていうのが、もう裁判所で認められてる事例もあるわけだから、ね、知らないわけないんだよ。
まあね、確か裁判では分かってるわけだからね。
ね、で、全く業界と違うね、多分我々とかだったら、ね、なんか都市伝説なんでしょみたいな感じで思ってたのもあるけど、でもまあ実際でも裁判が起きてたんだ、
はいはいはい、
っていうのもあるのね、正直ね。それを報道してないから、全然報道されなかったから、それが、僕は正直知らなかったのね、騒がれるまでは、
はいはいはい、
でもそういう噂があるよねっていうのは知ってて、都市伝説っぽくして、
まあ、まことしやかには言われてましたもんね、ずっとね。
ジャニーズの中にいた人がさ、その裁判がありました、負けましたっていう、知らないわけないじゃん。
まあね、あんだけ結束の強い、ね、事務所ですからね、
もし知らなかったらコメンテーターと、テレビ出てるコメンテーターやらないやらさ、あいさつもさ、知りません、本当に知らなかったって言いたくなる。かと思えば、まあ、本当に知ってましたって分かってたけど、やっぱり自分たちの責任もありますよねっていう、はっきり言う人たちもいてさ、で、あれでしょ、なんかテレビ朝日の番組だと、なんか一部あれでしょ、ちゃんとそのあれ、テレビ自体見てないけど、ニュースでしか見てないけど、視聴者にも問題があるとか言っちゃってるんでしょ。
こっちに責任なすりつけられてもな、
それはないと思うぞって思いながら、
別にあなた方がテレビ局がセッティングしなきゃジャニーズのタレント見なくてもいいんだから、こっちはって感じですからね。そうそうそ
う、っていう、なんかいろいろなんかごちゃごちゃして、だからもう社長は外部の人じゃないダメだ、ちょっと立候補すれば、鈴木さん、僕やる、僕やる、はーい、なんつって。
せめてもうちょっと他のこう社長経験ある人の方がいいんじゃないですか。
あ、そう、ダメ。
そうそう、竹内さん自営業だからもうそのまま。
さ、いうことでございまして、今週はですね、たくさんお便りをいただいております、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方からご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジ妹さん、ソニカルさん、 バンジージャンプ12号さん、パックスケの父さん、はっちゃんさん、わまさん、まなんさん、たまごパンさん、青ぶどうさん、オレンジさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木さん、
はいはい、
東京ディズニーランドが大好きな鈴木さん、
うん、僕はそんな好きじゃないんだけど、
なんで好きじゃないって言っちゃうの？
いや別にな
んかそれは良くなくない、うん、なんかあの奥さんのが好きで、うん、ディズニーランドが好きで、はい、うん、僕はあんまり好きじゃないけどなんかいやいや付き合ってますみたいな。
違う、そういうことじゃない。いや、なんか皆さんねお好きな方多い中で僕がこうそんなにファンでもないのに好きだっていうのはちょっとおこがましいなっていう。
いや今のは良くないやつだ。東京ディズニーランド好きなね、鈴木さんね、あの、
はい、
これからね、まだ今はあれですけども、うん、これからね、はい、お子さんが生まれる鈴木家もね、子供とディズニーランド行くこともあるじゃない。
まあそうでしょう ね
将来的にね、
う
んうん、
はい、
そこでやっぱり迷子になる可能性があると。
ああ、まあ一瞬目を離した隙にね、
でさ、
あるかもしれない、うん、
あのね、日本では多分そうじゃないんだけど海外のディズニーって、
うん、
子供が親とはぐれた時に、
うん、
迷子になったのは、
はい、
子供ではなくて親っていう考え方をするんだって。
ああ、なるほどね。
これすごくない？
まあ確かに、まあ発想の転換というかね、考え方の違いですけど、
うん、お父さんお母さんが迷子になっちゃう、
まあ、子供主体というか、
この考え方すげえなと思ってて、うんうんうん、日本どうなのかなと思って調べたら、
はい、
日本はちゃんと迷子センターってのがあって
まあね、子供が迷うだから ね迷子は、ね、
迷子センターというか、でそこにちっちゃい子がなんか迷子になって、うん、キャストさんが見つけたらそこに連れてくっていうシステムが、もう子供が迷子になってるんだよね、確実に。
そうね
でさ、ディズニーランドすげえなって思うのはやっぱりその、うん、放送では呼び出さないんだよね、親をね。
おお、はいはいはい、まあ、確かに、うん、聞いたことないな。
放送は絶対使わない、
はいはい、
だけど親が見つかる確率は、まあ、ほぼ 100% すぐ見つかる、
うんうん、
でなぜなら、うん、なんかキャストさんがみんな無線を持ってるじゃない。 あれで全部で、ね、はいはい、一斉に連絡がいくんだって。
あ、まあ、どこのエリアだろうと関係ない
。あれだけキャストさんが園内にいたら、
うん、
まあ見つかるらしい。
まあね、でも親御さんもね、こう困ったらキャストさんに声かけるからね、そのキャストさんが、うん、ああ今ここにいらっしゃいますよっていうのでね、うん、教えることもできるしね。
で、あとはほら、あの、あれじゃん、なんか、うん、あの落とし物とかも同じシステムでさ、
はいはいはいはい、だ
すぐ見つかるじゃない。
うんうんうん、見つかりますね、うんうんうん、
っていうので、まあまあ、日本もすげえなーと、ディ、うん、ズニーランドはやっぱりちょっとそういうのはちゃんとやってるなって、
うん、
すごいね、あのねあれなんだって、迷子シールってあるの知ってた？
迷子シールなんてあるんですか？
迷子シールっていうのが、迷子センターに行くと迷子シールっていうのもらえて、シールがね2枚あってさ、
ほう、はいはいはい、
下の方のシールに、自分の名前と、
はい、
で親の携帯番号と、
うんうん、
みたい なんか年齢かな、なんか書く欄があって、
はいはい、
で書いたらその上にさらにシールを貼って、
うん、
いや見えなく、個人情報見えない
ようにして、まあ、番号が書いてあるからね、
はい、でそのシールをどっかは、うん、体ペタッととか、まあ、体なりバッグなりベタッと、そうすると万が一何かが、ね、その親とはぐれてしまって、うん、キャストさんが見つけたその迷子シールがあれば、
はいはいはい、
それを見てすぐ親に連絡してくれ
る。そうか、電話できるから
。あるんだって。いや、これ僕知らなくてさ、
うんうんうん、僕も初めて知りました。
うちの子はもう中学校2年生だからさすがに、ね、迷子になることもないし まあ、携帯電話も持ってるからちゃんと電話もかけられるんだけど
そうね、連絡つくからね、うんうんうん、
だから問題ないよ。だから子供ちっちゃい頃
そうね、
まあ、欲しかったな、なんで知らなかったんだろうってちょっと思って、
まあ、なかなかその知識聞かないね、うん、
なんかね、うん、あのね、気をつけたよ、これから子供がね、うん、できてね、
はいはいはい、
歩き出した頃よ、
うん
ね、
うんうんうん、
3歳、2歳、
うん、
まあ、下手したら1歳ぐらいもう歩けるのかな、ちょこちょこ、うんうんうん、ちょこちょこ歩くのが楽しくなってきた頃ね、
そうね、
いなくなるからね、子供は、すぐいなくなるから、ちょっと目離したら、すぐいなくなる、あの子たちはすぐいなくなる。でさ、あの、一回いなくなったら、
うん、
子供ちっちゃいから、背が低いから、まあ探せない。はいはい、
ああそうね、確かに、
そう、例えばさ、なんかちょっとお土産物屋さんとかで迷子になっちゃったら、うんうんうんうん、目を離しちゃったらもう棚があるからさ、
ああうんうんうん、
ね、大人は棚よりも頭一つ出てるからなんとなくこうやって探せるじゃない、ね、子供はもうみんなか棚の影だから、
うんうんうんうん、
物の影に隠れちゃうね、人間の大人の影に隠れちゃうから、まあ見つからないから、
うんうんうん、這いつくばっていかないと見えないぐらい、
そうだもん、ね、でも、ね、2回ぐらいもう冷や汗かいたのが、うん、3回ぐらい僕経験あって、
はいはいはい、
1回はね、うん、サービスエリア、
あー怖いね、確かに、
サービスエリアで、
うん、
目離した隙にどっかつかつかって行っちゃって、
うん、
もう分かんない、もう人混みだしさ、
まあね、人多いもんね、
そう、うんうんうん、でもう見つからなくて、で嫁と二人で手分けして探すのは全然見つからない、
うんうんうんうん、
でさ、
うんうんうん、
でも一応その、うん、子供用キッズ携帯は持たせてたの、
ああはいはいはい、ね、
だから、うん、親が電話かけることができる、
そうね、
で電話かけると自動的に着信して話ができる、で持たせてたんだけど、まだちゃんと会話が成り立たない頃で、
うん、ああそうね、言葉がまだそんなに喋れない頃、ね、うんうん、
今どこにいる、わからないみたいな感じなの、ね、今目の前何がある、
うん、
何だかがあるって、わかんない、それじゃわかんないよみたいな、
まあ、なかなか難しいよね、子供もね、
で、うん、返事がだんだんなくなり、
うんうんうんうん、
でもしもしもしもしみたいな、
そんな、ね、不安になっちゃいますよね、
そう、うんうん、で、まあで僕その時にね、絶対だから、脳裏によぎるのが、
うん、
このまま誰か悪い大人が連れ去っちゃった場合、
うん
うんうん、高速のこのサービスエリア出ちゃったら、車で、
はいはいはいはい、
もう見つかんないぞと、
そうですよね、うんうんうんうん、
どうにか探さなきゃと、
ね、是が非でもね、見つけ
た、どうにかこの今、うん、この車が出ていくのを封鎖できないもんかと
本当ね、それぐらいの気持ちになりますよ ね、 もうね、
本当にそうや、うんうん、もうそんなんでね、すっごい冷や汗3回ぐらい書いたことがあって、でも絶対、まあ
確かにね、
絶対まず着付けて早めに、できるだけ早めに持たせる、
あそう、ね、
首から下げさせる、
ね、
ちょっとなんとなく場所が分かるからさ、とりあえずまだサービスエリアが出てないってい
う
のだけ確認できるから
、それだけでも、ね、少し安心はできますもんね、
これがね雑なのよ半径な何十メートルだけすっごい範囲
気付けたらだとね、そういうもんなもんですね
っていうのがね、
あった、多分電波のあれで拾ってるから
でさ、
大雑把なのしか出ない
この、ね、ディズニーランドの話に戻るとね、ディズニーランドで、はいはいはい、なんかね、うん、これ本当なのかな、ちょっといろいろ検索してたら、その迷子の検索してたら、うんうん、すごいの出てきて、
はい、
ね、ディズニーで本当かどうか分かんない、そういう人が本当にいるかどうか分かんないけど、
うん、
ディズニーで、うん、要は、まあ、まずキャストさんがさ、まあ、まずすぐ見つけてくれるから、うん、だからそれ安心なのよ、ディズニーランドの中で迷子になる分には比較的に、それを理解してる親が
はいはいはい、
わざと子供とはぐれて、
おう、
うん、でそのキャストさんに見つけてもらったのを確認して、
うん、
迷子センターに行ったのを確認してから、
うん、
自分はアトラクションに乗るっていう親がいるっていう、 で身長制限とかあって子供が一緒だと乗れないアトラクションとかに乗るっていう親がいるっていう、
はい、うん、そういうことね。
どう思う？
とんでもない親だな。まあ、まあ、うん、それは乗りたいね、自分が楽しみたいっていう気持ちはそれはもう分からなくはないけど、お前一人の親なんだからさと思います
よね。わざとっていう、
まあ、だから言い方悪いけど託児所みたいな感じの使い方をしてる。
そういう使い方で、預かってくださいでは預かってくれないから、
まあ、迷子じゃない、
迷子にさせなきゃいけないっていうことなんだろうね。
させなきゃいけない。もう来なきゃいいのにと思います
よ。いやでも、うん、いそうだよね。
まあそうやって考える親はいなくはないでしょうね。
だからそれだけ、うん、そのディズニーランドの中で迷子になった時は安心だよねっていうことの証明でもあるだろうけど、でもね、
まあ、正しくね、そういうのは使わないとね、ね、
そういうのもいるらしいよ。いるらしいよ。鈴木家もそうならないでね、将来ね。
さすがにちゃんと子供に合わせて守りますか。
本当に？
本当ですよ。
本当に？
だから子供いないうちにね、アトラクションとかはまあ乗れるだけ乗っといてね、うん、で子供ができたらまあショーとかね、そういうのにシフトしていく
じゃないですか。ショーとかも見れないよ。まあ、なんか甘く見ちゃって、甘く見ちゃってる。ショーとか子供がいたらショーなんか見れないから。泣いちゃうんだから子供。
ああ、まあそうか。ね、
で周りがジュッて見れるんだから。最初はね、周りの、ね、うん、大人たちもニコニコしちゃわかんないわね。なん
か、ああ、はいはいはい。
これがすぐ親が対応しなかったら、外で何々って、うんうん、なんかだんだん厳しい目になるから。
まあまあまあ、そういう、ね、中に入っていくショーは難しいかもしれないけど、なんかパレードとか、
パレードもね、わからないよ。
ね、まあまあ、その子の、ね、機嫌次第だとは思いますけどね。まあそういう方向、まあ、アトラクション以外で楽しめるようにね、うん、まあ、うまくシフトしていきたいなとは思
う。あのね、子供ができたらずっとあれだから、うん、It's a small world をリピートだから。
まあそうなりますわね。まあ、でもそしたらね、子供の写真こうパシャパシャいろいろ撮りながらね、楽しめるんじゃないかなと個人的には思ってますんで、まあ、まだできてないんで分かんないですけど。
そうね、
うん、まあね、そこ変わりますよね、一番ね、子供ができてね、ディズニーの周り方はね、
ちょっとね、僕ちょっと子供が、うん、結構、うんとね、ああ、でもこれは喋らないしよ。ここで喋るはよくない。よくない。ちょっとやめとく。
なんか気になるな。
やめとく。いや、余計なこと言いそうな。余計なこと言いそうになります。余計なこと言いそうになります。さあ、いうことで、鈴木さん、今週なんかございましたか？
はい、なんかその後で話すの話しにくいな。
何ですか？何がありましたか？今週はどんなお話が。
ちょっとね、今週、まあ、オープニングでね、竹内さん病院に行ってきたって話したんですけど、僕もちょっと病院
に
かかりまして、
健康診断
ではなくて、もう普通に、うん、循環器内科に行ってきたんですけど、
どうしたの、
というのもですね、
僕より先に死んじゃう、
まあ、いや死んじゃう、結論から言うと別にそんな大したあれじゃなかった、
若いと進行が早いから、
進行が早い
ね、
まあ、だからね、それで心配になって、まあ病院には行ったんですけど、
偉、うんうん、い偉い、
まあまあ、何が起こったかっていうと、うん、こう、まあ、普通に仕事の日だったんですけど、うん、仕事してたら急にですね、もう胸が痛くなりまして、左の胸が、
あ、初恋だ、
締め付けられるような痛みで、何、
初恋、
何、初恋じゃ
ん。結婚してるから。
初恋で痛いわで。
結婚してるから初恋ではないか。
初恋で痛いんだったら病院行かない。
純愛、純愛。急に目の前のお客さんに惚れちゃったの。
惚れ、うん、既婚者なんでね、そんなことはないですけど。
別に既婚者だって別にいいんじゃないの？
いや、まあ別に、だからって胸がキュンとすることはないんで。
ないの？
もう純粋に胸がこう痛くなりまして。うん、で、まあ、ね、時々、まあ、なんかそう、胸がなんていうんですか、しびれるというか、なんか
胸がしびれる、
なんか胸のあたりがなんていうんですか、
気をつけて、ほら、なんていう、 なんかバブルガムブラザーズのブラザーコーンさんが乳がんになったってニュース見たよ、う
ん、ああなんかねやってましたよね、うん、
男性では珍しいけどね、うん、ゼロではないから、
うんはいはいはい、
気をつけた方がいいよなんつって、うん
まあ、でなんかちょっとこうなんていうの筋なんか筋肉痛みたいなこうピリリとする痛みがねたまに胸のあたり走ることはあったんですけど、
う
ん
う
ん、
それは行こう早く
まあでもそれがね、うん、数分で収まったりとかっていうのであったんですけど、うん、今回はもう仕事が手につかないぐらい、
ああその前に本当は行くべきなんだけどね、
う
ん、気になった時点で行くべきなんだけどまあまあまあまあ
もうギュッて痛みになっていてててててと思って、うん、でまあ10分ぐらいで痛みは収まったんで、
うん、
そのひどい痛みは収まったんですけどその後もずっとこうなんか深呼吸するとあ胸が痛いみたいな感じの
心臓とか肺とかってことでしょ
多分、うん、そういうことだろうなと思って、
ね
うん、そうで次の日もそれが引き続いて、
うん、じゃ当日に行こうよ最初の10分に痛かったら行こうよ何次の日もじゃ次の日じゃないよ当日に行きなさいよ
まあまあ、うん、大丈夫か
大丈夫かじゃない大丈夫じゃないから痛いんだよあの痛みが出るということは、ね、体が、うん、お前病気だぞって教えてくれてるサインだからね
そうそうねまあでも本当にあれだったら死ぬだろうしなとかと思って、まあ、その日一日過ごす生きれたんで、
うん、
まあまあ
それ結果論
結果
それ結果論よかったねだけど
で次の日も痛み続いてたんであこれは病院行かないかなと思ったんですけど日曜日だったんで、
うん、
あこれは無理だと、
なんとね、月曜日 あるんだ救急外来と
、ま、
場合によっては救急車を呼ぶという手もあるよ痛い場合は
ただまあ、ね、その痛みがね減少はしてたんで、うんだんだん普通に痛くないぐらいのものにはなってた、
慣れてきたのかな
痛みが慣れてきたわけじゃない。
もしくはその、その恋をしてしまった女性のことがね少しずつ嫌いになって嫌なとこ見ちゃったのかも
しれない。随分嫌いになるの早いけどねそしたらねでまあちょっと、ね、週明けて月曜日に病院行こうと思って、まあ、病院行ってきたんですけど、うんでまあ、こういう症状なんですって伝えて、うん、じゃあレントゲン取りますなんて言われて、うんうん、レントゲン取って、うんでまあ、症状を先生とかと喋ってて、うんまあ、こんな症状でみたいなこと喋ってて、うんでまあ、僕は、ね、心臓とか肺かなと思って喋ってたんですけど、ね、結局先生から言われたあの病名がですね、うん、あの肋間神経痛という
そうあ随分軽めな感じのする病名だ何、うん、ね、
まあ
肋間第六感
第六感の六感じゃない肋骨の間って書いての六感ね
あはいはいはいはい
の神経痛っていうので
へ
あこれは肋間神経痛ですから大丈夫ですって言って別に薬も何ももらわずあのただお金だけ払って帰ってきたんですけど
えじゃあな痛くなったら耐えなさいなんだ
なんか、うん、特にねこう鎮痛剤とかもなく、
う
ん、
そうあれだよあのセカンドオピニオンとか言った方がいいよわかんないちゃんとレントゲンや CT とか MRI とか取った方がいいって
まあまあまあでもなんかこの肋間神経痛も、うん、なんか本当に数時間でそのしびれとかがね治る
いやわかんない場合もあれば6巻だったらいいけど7巻だったらどうすんのよ
7巻とかそういうちょ7巻とかない
7巻とかだったらどうすんの
よ7巻はない
わかんないもう7巻で最終回の可能性あるからね打ち切りの可能性ある
から漫画じゃないんだから単行本じゃないんだからさ
いや100何巻まで続くと思ってるでしょそのまま、
ね、そんなワンピースの話してるんじゃないんだからさ
あそう
だこれがねこうその神経痛まあこう急に電気が走るような痛みとかっていうのが、うんまあ、数時間で治まる人もいれば1週間ぐらいこう治るのに時間かかる人もいるみたいなんで、
うん、
ちょっと今回はまあ僕ちょっとこの症状が激し、まあ、ちょっとひどいもんで1週間ぐらい治るのに時間かかるのかなと思ってちょっとまだ今も若干まあ深呼吸とかすると痛いは痛いんですけど、うん、まあまあそんなにこう、ね、肺に穴が開いてるだとか、うん、心臓の病気だったりとかっていうことではとりあえずないという
でそのお医者さんが言うにはね
そのお医者さんが言うには、ね、
その120歳のお医者さんが言うには
120歳のお医者さんじゃない、ね、 そんな結構若めの方でしたよ、40〜50代の。
本当に、
うん、いい感じの方でね、うん、でその病院自体もなんかマイナ保険証とか、
うん、
なんか QR コード決済とか
対応して、大丈夫 MRI とかつかなくて大丈夫だったのレントゲンで大丈夫だったの
なんか先生がレントゲン取りたいって言うんで、うん、ああどうぞって言ってレントゲン取って、
いやちょっと言った方がいいよ、 CT とか MRI でちょっとどうにかそんなここを輪切りにしていただけませんか
輪切りにしていただけなんかもなんか心臓とかが痛いとなんかちょっともうちょっと症状が違うみたいなので、
うん、
まあ、そもそも、ね、心筋梗塞だったらもう多分ここ喋れてない
から、どうするこれ今一回収録やめて病院行った方がいいかもしれない
収録
止める、一回収録
止めなくていいだから、あ、竹内さんも僕もどちらにしても心筋梗塞の恐れがあったっていう今週
どうする、一回エンディングにする、すぐ大丈夫エンディングする
僕は大丈夫、肋間神経痛なだけなんで、神経痛なんで。
本当に
そうそうそう。だけさ、知らない人はその不整脈だかなんだかなんて分かんない。
僕は死ぬんだけど。
僕は死ぬ。まあ、あんた頑張って生きてください。まあ、ね、肋間神経痛だったらこうやって笑って喋れてますけど、
うん、
まあまあ、そういうね、まあ、もしね、肺に穴が開いてたらどうでしょうとかって、まあ、ちょっと不安になりながら、病院に行ったんですけど。
うん、いや、気をつけた方がいい。まあ
結局はそういう話で、
いやでも
2000円ぐらいだけ払って帰ってきた。
わかんないよ。
まあね、なんかね、こうずっとね続いてればね、また病院とか行こうかなとは思うんですけど、うん、まあまあ落ち着いて今のところはもう治りかけなので、ね、うん。なんでなんか。ね、もし痛ければ痛み止めでも飲もうかな。
いや痛み止めはよ、痛い理由があるんだから痛み止めでごまかしちゃダメ、ね、そう探らないと、
だから探りに行って結局肋間神経痛だった
それはそれ は, それはだって、うん、相性120のお医者さんが言うにはでしょ、
120じゃない 4,50 ぐらいだっつってちゃんとあれですよ、あの、うん、Google マップのレビュー見て循環器内科の、うん、自分の自宅の近くの循環器内科調べて、
うん、
で最寄りのところがなんかこうおじいちゃん医師がうんぬんかんぬんですごい評判悪かったんでちょっと離れたところに行ってレビュー高いとこわざわざ行ったって、ちゃんと大丈夫だと思う。
ああそう、
そうそうい
やわかんない、いやわかんない、もうちょっとあれだ、うん、もう一箇所ちょ病院行くのと、
うん、
ね、であとは、うん、あのお払いね、
お
払いはした方がいい誰かがわら人形でやってる可能性あるから
霊的なことだと
ドゥンドゥンってやってる可能性ある
そんなに僕恨まれるようなことはしてない
んだ。それはね、わかんない、それは自分、僕だってそうだよ、みんなそうなんだって、恨まれるようなことはしてないって思いながら、むしろ恨まれるようなことを結構してるよねって思ってる人の方が少ないんだから、世の中
ああ
知らず知らずのうちわら人形だから、
知らず、なんか名言みたいな感じ、
ね、知らず知らずのわら人形っていう、
知らず知らずの
ことわざがあるでしょ、日本
そんなことわざはないですけどね、
気をつけて心配だから、本当心配だから、
まあね、ちょっとね、もう本当に今回すごいひどい痛みだったんで、うん、まあ、心配だったんですけど、まあ、とりあえずのね、お医者さんの、まあ、意見としては肋間神経痛というお墨付きをいただいたんで、うん、まあ
ちょっと
ひとまずは
信じてない、僕はその医者を信じてないよ、
なんでそんなに信じてくれないの、
ダメダメ、そんなごまかさ僕はごまかされないよ、
ごまかされない、竹内さんの病気じゃないんだから、ね、
気をつけないと、
まあでも健康には気をつけていかないとなって改めてね、うん、
気をつけて
思いましたけど
ね、
行った方がいい、僕病院行くのが好きじゃないんで、
いや そういうことじゃないんだよ、病院行くのが好きな人なんかいないんだよね、病院行かない方がいいの本当は、
なんかちょっとあってもこう自分で自力で治せるんだったら治したいなって思っちゃうタイ
プ、うん、自力でね治せないんだよなかなか自力で治せないよ、
まあね、早期発見はね、うん、しなきゃいけないです
けど、ね、気をつけて、
はい、まあちょっとそういう今週はそんなことが、
ね、まあよかったよね、はい、
病院よかったよねって別に同じ病院行ったわけじゃないんで。
ね、
まあでもね、こうクレジットカードとエアペイが入ってたんで、すごくびっくりしましたけど、ね、うん、僕はね、そこに一番びっくりしましたね、病院で。
エアペイって何？
エアペって、どこだっけ、リクルートかなんかやってる、キャッシュレス決済のサービスなの、小売店向けのキャッシュレス決済のサービスなんですけど、なんかちょっとした
iPad とそんなのもやってんだ、鈴木さんは。
僕はやってない その病院が対応してて、だ結構こうカフェとか、うん、そういうところだとこうわざわざこう機械とか導入するのお金かかる
じゃないですか。 あれかあの、うん、ジャイデースのやつか。
あ、そうそうそう、CM で言うとね、そうそうそう、
ジャイデースな、言ってジャイデースのやつって言わないと、エアペイとか言われても分かんないから、ジャイデースのやつって言ってくれればもうすぐ分かったから僕。よかったよかった、それね、
だそれが入ってたんでこう、うん、QR コード決済でこう、ね、診察代払えたんで、うん、そこはちょっと一番びっくりしましたけど、ね、
今病院みんな導入してるよほとんど。
あ、そうなんですか。なんか勝手に現金だけのイメージ、
カードとか使えるよみんなどこも。
あ、そうなんですね。なんか僕にとって僕だからそう本当に病院行かないんで、うん、もう新鮮だったんですけど。
新鮮だったのね。
そうそう。
もう一回行けばいいよ。
もう一回行けばいいよってなんですか、適当な。
行きなよ行きなよ。病院毎日行くぐらいがいいよ。
病院毎日行ってもしょうがないでしょ、別に何もないんだから。
さあ、じゃあこの辺で本題に入っていいですか。
は
い、
うん、ああ、どうぞどうぞ、
はい。もうおふざけはここまでだ。
ああ、はい。ずっとふざけてるけど。
鈴木さんどう思うかなと思ってね。
うん、はいはい。
なんか京都の方の警察署が作ってるのかな。
うん。
ポスターで、
うん、
いや、例えば盗撮とか駅とかさ、そういうとこで盗撮とか痴漢とかに気をつけてねっていうポスターが、うん、今ちょっと問題になってるっていうニュースがあってね、
うん、注意を呼びかけてるぞ、ね、
注意を呼びかけてるんだけど、うん、でどんな、まあ、その盗撮気をつけてねみたいな感じなのかな、盗撮の被害に遭わないためにあなたは、うんうんうん、あなたの後ろは大丈夫？
はいはいはい、
盗撮は背後から行われることが多い。エスカレーターや階段を利用するときは、うん、ちょっと後ろを振り返るとか、ね、
うん、まあまあまあ、うんうん
ね、横を向いて乗るのも効果的なんてい
う、うんうんうん、ね、
だから要は被害に遭わないためにその、
まあ、こうしましょうねっていう、
自分も注意してねっていう、
うん、
これに対して苦情が入ってると、
うん、ああはい、
うん、要は被害に遭った人間が悪いみたいじゃないかっていうね、もうね、難癖だよね。
笑っちゃいけないけど、まあそう、ちょっと難癖が過ぎますよね。
なんだってでね、例えばね、実際に被害に遭った、ね、
うん、
人がこのポスターを見たら、
うん、
ね、
うん、
私があの嫌な思いしたのはまるで私が悪いみたいじゃないっていうふうに思うんだろうと。
もう、はいはいはい、うん、推測なのね、そこね、う
ん、こんなポスターはけしからんっていう
意見が
ことらしいんだけどさ、
うん、
どう思う？
いや、まあまあ、それはね、盗撮する方が 100% 悪い
です。それは悪いよ、犯罪だからね。
それは犯罪だから悪いですけど、うんうん、でも自分でね、こう、守ることもそれは大事なわけだから、そこに対してアプローチしてるのに、
うん、
で、別に、こう、あなたが悪いって 100% 別に責めてるわけでもなくて、
うん、そう、これがね、
自分の身は自分で守りましょうっていうので、やり方を、ね、こう、提案してるっていう。
盗撮にあったあなたが悪いのですなんて書いてないんだよ、ポスターにさ。
そうそうそう。
いや、あのね、これほら、この間の先週だったかな、お話ししたさ、うん、そのほらコンサライブか何かで DJ なんたかさんがちょっと、はいはいはい、まあ、嫌な思いをしてみたいな、
なんかありましたね、はいはい、
あれも要はね、自ら客の前まで行って、まあ、触る方が 100% 悪いとは思うけど、
うん、
その近づいてくことで、うん、そういう ことになりかねないっていう、
まあね、
ことも想像はできたんじゃないかなっていう。
そうね、
うん、
必ずしもやんなきゃいけないいいってわけではなかったです
よね。そう
そうそう、
っていうのがあって、
うん、
まあやね、だから両方一緒なの。で決して悪くは、被害になった人が悪いわけではないけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
未然に防げたよねっていうのあるじゃない。それもさ、
まあそうですね、
で、うんうんうん、で僕はほら家電量販店とかずっと長年勤めてこういう類義をやってたの で、
うんうん、
で例えばあの万引き、
うんうん、
どうしてもあるわけよ、はい、万引きはね。
そうですね。
でその時に僕は、うんうん、要は会社から言われてたのは、
うん、
まあね、その盗んだやつが一番悪いのは当たり前だけど、
うん
ね、盗まれる店も悪いんだぞという教育を受けてきたのね。
はいはいはい。
要は店に隙があるんだよと、
うん、そういうこと
ですね。お客さんに、ま、うん、ま、お客さんが魔が差しちゃうような環境を作ってた店も問題なんだよっていう教育を受けた。
そうね。
だから例えばお客さん来たら、
うん、
お客さんの顔をちゃんと見ていらっしゃいませって一言言うだけで、あ、顔見られたと思ったら、
う
ん
う
ん、そんな気にならなかった、うんうん、その人が犯罪を、はいはいはい、犯さなくて済んだかもしれない。その陳列の仕方でも、
うん、
なんかどこからも死角になるような場所とかに、
うんうん、
ちょっと高い商品とか置いちゃってたら、
はいはい、
それは魔が差す人もいるよねとか、
うん、
でね、だカメラが、ね、そこを向いてればわざわざそこで盗む人があんまりいないわけじゃない。だけどやっぱ人間って魔が差すってのあるから、それを起こさせてる方も問題だぞっていうずっと教育を受けてたので、
はいはい、
それなんか近い気がするんだよね。だから痴漢にあった被害者が、ね、女性でいて、うん、
はい、
男が言うとさ、またさ、
うん、
いろいろ怒られそうだけどさ
、
ね、男だからそんなこと言うのよって、ね、言
いそうだけど、まあまあね、そうね、ちょっと女性の気持ちは、そうそうそう、ごめんなさい、分かんないんでね、うん、
あの、痴漢に会いたくなかったら、
はい、
ね、もっとやれることあるじゃんってやっぱ思っちゃうの。
うんうんうんうん
うん、服装をもうちょっと変えるとか、露出の少ない服装にするとか、女性専用車両に乗るとか、
まあね、今時ありますからね、
いろんな方法があるわけじゃない、うん、で男は男でさ、痴漢に疑われたくないから両手上げるとかやってるわけじゃない、
うん、そうですね、ね、まあ、いいでしょうだとね、うんうんうん、
だからあれはあれでちょっと違う気がするんだよね。
うん、
なんか、
うん、
体が当たる、僕ね、こう両手上げてさ、はいはいはい、両手上げてさ、うん、その乗ってる男の人はさ、
うん、
確実に体がさ、体がその横にいる女性に当たる可能性があるわけじゃない。
ああ、そうですね。
ね、
はいはい
はい、
うん、
女性としてはさ、
うん、
男の人の例えばお腹とか胸とかが、
うん、
女性に当たるのと、
うん、
腕が当たるの、
うんうん、
どっちが嫌なのかなって思うの。
あ、
で僕はまだ腕とかカバンが当たってる方が、
うん、
まだいいのかなって思うのね。
まあまあまあ
なんか、
まあ、なんとなく、うんうん、
なんかわかるわかるわかる。だけど疑われたくないがために両手上げて、はい、体が直に当たってる、うんうん、なんかちょっと余計おかしい、嫌じゃないって思うの女性側も。
そう、
ね、僕は嫌なのよ。
うん、ちょっと、まあ、そうね、体
僕は嫌なの、うん、体が直に当たる方が、
う
ん、だから逆に、うん、それが嫌だから腕でカバーしたいの。
うんうんうんうんうんうん。
だけどそれだと今度疑われるんでしょ、手の甲で触ったとか言い始めるでしょ、まあ
ねそういうことになりますもん ね、まあ、だからこそ上に上げてるっていうのはあるんだけどね。
なんかさまあ話ずれたけどさ
まあ、ね、ある程度ね、自己防衛っていうのはね、どうしても必要ですからね、何にしてもね。
そう。
だからその自己防衛の一つだの一つが、まあそうね、満員電車ではこう上の方に腕を上げとくだとかね。そうそう、
だから盗撮されないために、
うん、
まずその被害者が事前にできることもあるよねっていう、うん、いうことがなんでアウトなのかなっていう、う
ん、なんかちょっと、まあ、なんかいろんなことを意見しにくい、ね、
だから この場でさ、この場で男が2人喋ってるから全然平等な話できてないんだけど、
う
ん、
そうそう、
ね、ここに女性がいればさ、まだそのいろんな意見がもっと出るんだろうけど、
そうですね、うんうんうん、
でも僕はでもこれはな、いい、別に悪いポスターじゃないと思うんだけどな。
まあね、別にこれだからって言ってこう、ね、服装を制限しろというわけでもないんでね、好きな、ね、うん、服があればそれを着ていただければいいんですけど、うん、ある程度ね、こう自己責任の社会ですからね、
うん、だってさ、
うん、
じゃあさ、例えばさ、
うんうん、
僕が札束を持ってさ、
はい、
ね、手に札束を持ってさ、指2本で、
うん、
持ってさ、ね、満員電車乗ってたら絶対に取られると思うんだよ。
まあそうですね。
でさ、取ったやつが悪いけど、うん、僕悪いじゃん絶対。
そんな見える状態で持ってる方も ね、
ね、 ね、だ100万円の束をね、無造作に僕が持ってさ、満員電車でさ、もみくちゃにされてさ、絶対何枚かなくなってると思うんだよ。僕悪いじゃんそれって
ね、そんな状況にしておいたね。
ね、そんな、それは魔が差す人もいるよ。
うんうんうんうん、そうね、
それはいるよ、
うん
ね、財布を落として、ね、
うん、
中身抜かれた時って、
うんうん、
抜いたやつが悪いけど、
うん、
落とした僕が悪いじゃん。
結局ね、落とさないようにしてれば発生しなかったことだから ね、 ね、うん、
だけど
そうなんだよね、
そうでしょ、
うんうん、
だこれ多分お財布落とさないようにしましょう、そのためにじゃあ、
うん、
バッグにはチャックでね、しましょうねとか、
うん、
ね、あのポケットからはみ出すような財布は持たないようにしましょうねとか、
そうね、
ね、そういうなんか、そういう、例えばさ、あの、うん、こうやった方がいいんだよっていうの、例えばポスターが、まあ、ないと思うけど、うんうん、そんなの、ね、仮にあったとしたら、それに対して文句言う人いないと思うんだよ。
うんうんうんうんうん、
ね、なんか、ね、盗まれた人の立場を考えなさいよ。抜かれた人の立場を考えてこのポスター作ってるんですかなんて言う人いないと思うんだよ。
まあ、そういう意見は上がんないでしょうね、
多分ね、
うん、
でも、うんうん、僕悪いじゃん絶対、札束持ってこうやって歩いてたらさ、うんうん、何人か絶対取りに来るよ、うん
うんうん、まあそうでしょうね。そんな人いたらね、
そんな平和な世界じゃない。
うんうんうんうん、
と思うんだよね。
そうね、多分人は全員が善人ではないですから
、その時批判されるの僕だと思うんだよね。
そんなんで思ってたらおめえが悪いじゃねえかっていう、ね、
そうそうそ
う、うん、非難の的になりそう
でしょ、
ですよね、うんうんうん、
ずれたこと言ってるかな、女性の皆さんお便りください。
まあだからといってね、こう、まあまあ、今回の、ね、さっきの例えだと、まあ、そういう感じで非難に当たるかもしれないけど、まあ、盗撮の場合はね、もちろん取ってる人が 100% 悪いんで、
お金盗む方も悪いんだよ。
いや、お金盗む方も悪いんですけど、まあ、だから非難の的にはならないんですけど、
うん、
今回の盗撮の場合はね、うん、ただまあね、こう周りが全員善人ではないですから、
善人じゃない、悪人
も混じっているんで、やっぱ自己防衛をしましょうって声をかけること、ね、ポスター貼ったりとかして声かけしていくこと自体は何一つ問題はないと僕も思うんですけどね、
うん、思うんだよね、
うん、
なんでこれで文句言う人がいるのかなって思う、うん、
なんの、うん、まあね、実際のね、こう実際にね、そういうの被害に遭った方がそれを見てどう思うかっていうのはね、
うん、
実際に会った人の声が分かんないですからね。
なんかね、これ名前もちゃんと出てんだよ、うん、精神科医の何々さん、うん、名前もちゃんと出てんだよ、ツイッターのアカウントみたいなの出てんだけど、はいはい
は
い、
うん、
その人が、そのポスターの写真を添えて、うん、京都駅のポスターエスカレーターの盗撮なんてする人が 100% 悪いのに、 被害側の女性が横向いたり、リカバン、なんか、カバンを後ろに背負うようなさ、うん、多分それのことなんだけど、
うん、
ね、リカバン、を、うん、リカバンでスカートを押さえたりして乗らなきゃならないの、うん、なんか違わないかなっていうツイートしてるんだって。僕それが違わないかなって思う、ね、これ僕同じことがあったら言うかな僕が100万円の札束をみんなに見せびらかしながら歩いてて誰かに取られて、取った人が悪いのになんで僕がこのお金を隠してみんなに見えないところに入れて歩かなきゃいけないの、おかしくないって言ったら 100% 僕おかしいじゃんそれはしまいなさいようになるじゃん。
まあでもその人の言わんとすることわかるんですよ、なんとなく僕もなんか、まあそういうね対策をしないで済む社会であればそれはもちろんいいんですよ、みんなが一切犯罪を犯さない社会であればそれは
平和な世界じゃないよ。
そう、いいんですけどそうじゃないからこそっていうとこなんですよね。
被害側の女性が横向いたり、ね、スカートを押さえたりしなきゃいけないの、いやそれぐらいしていいんじゃないって思うけどね、
うん、
そんな負担じゃないじゃんって思うんだけど、どうなの、
まあ、しなくてもいい社会になりゃいいですけど、そうはならない。
なんか試されてる気がしちゃうんだよねそれをなんかすればいいのにあえてしません、うん、だってあの、うん、する方が悪いんだから、っていうのは、なんか僕が本当に100冊タバコって持って歩いて、ね、取る方が悪いんだからねなんて思いながらこうやって持って歩いてたら、いやー僕悪いじゃんって思うからさ。
まあまあまあ、だ
から言ってくれるかな、この精神科医の女性の
擁護してくれるかな、
言ってくれるかな僕も札束を取る方が悪いのになんでお財布に入れておかなければいけないんですか、うん、なんか違わないかなって言ってくれるかな
言ってくれるかな、その件に関してまあね、
まあ、ただ、まあ、その、ね、精神科医の女性の方のフォローをするとしたら、多分精神科医ということで被害に遭って、うん、ちょっとやっぱ心がねちょっと、ね、辛い思いしているその被害者の方とたくさん接してる方なんだと思うんですよ、
まあそうでしょうね、
だからこそだとは思うんだけど、
まあ、中には責められてるって思う方もやっぱり被害者女性の中にはいるんでしょうね。
そうで、そうやってただ被害に遭った人がさらにこのポスターを見て責められてるって思ってしまったら、やだよねっていう、さらに、その辛い思いをさらにさせてしまうよねっていう思いから書いてるんだと思うのね、このツイートはね。っていうのは理解しながら言ってます僕は
そこはもう大前提、ね、そうあるんですけど、
ちゃんと分かった上で言ってます
改めて言いますけど、やる方、盗撮する方が悪いのは 100% なんですけど、
でも僕ねお財布落としてね、
うん、
お財布を置き忘れて中にあった4万円を盗まれた時は辛かったよ、
まあ辛いでしょう ね
精神科医に通うほどではなかったけど辛かったよ。
いやまあまあまあね、ね、まあ、難しい問題ですよね、でもね
僕が悪いのかな
結論はねなかなか出ませんけどね、この話も
ご意見お待ちしております。
はい、お待ちしております。
告知です。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。 メールアドレスは、sonnai@0438.jp、sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただきます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは、そんない P、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、俺今ね、告知を聞きながらね、うん、思ったの。
もう、はいはいはい。
これ分かった、分かった。僕の間違ってる部分が分かった。
間違ってる部分、はい。
そう。ね、盗撮の被害に遭わないために、っていうポスター、うん、それだけのポスターを作って、うん、その文字だけのポスターを作って、
うん、
あと QR コードか何か載せといて、
うんうん
う
ん、
どうすればいいですよは興味のある人知りたい人だけが見ればいいぐらいにしとくと正解なんじゃないかなと。
ああ、はいはいはいはい。
要は、
確かに
ね、こうするといいですよ、うん、ああするといいですよっていうのを、誰もが見れる場所に掲示していることが問題なのかなって今思った。
うん、ああ、まあ確かにね。だ
いろんな立場の人がいて、過去に被害に遭われた方がいたり、うんうん、いろんな立場の人がいる中で、誰もが 見れる場所にこういうポスターが、その方法みたいなところまで書かれちゃうと、そのやっぱり、なんか、ああ、私が悪かったのかなって、っていう
やってなかった私が悪かったのか
しらみたいなっていうふうに思ってしまうわけだから、ちょっとヒントになるこういう内容になる、ね、高校アクセスではこういう内容が見れるよっていうのだけを載せて、あとは見たい人だけ見てねが正解なのかな。
ああそうですね、それこそポスターも本当の趣旨はもう盗撮はダメみたいな犯罪ですよみたいな感じにして、うんうん、ちょっとこうなんかワイプじゃないけどちっちゃく
そう
こうされないためのこう対策みたいなのこちらみたいな感じでそれこそ QR コード載しとく
っていうこういう方法はもうありますよっていう、う
ん、確かに
そで心の余裕、うん、まだねそういう被害とかあったことない余裕のある人は見ればいいわけじゃん、うんうん、
そうですね、う
ん
う
ん、今後のためにね。
そうだね。あ、それが
解決だ。これが正解でした。
正解でしたね。
正解
正解出ました。
これが正解でしたらもうあれだと思います、うん、この精神科医の人も多分あんまり書かなかった、うん。
まあそうだね、難しい
ですね、こうポスター。そういうことなんで、だから僕らも、いや、ポッドキャストをこうやって配信してるじゃん。
うんうんうん、
誰が聞いてるか分からない。どういう立場で、
そうですね、
うんうん、どういう環境で、どういった立場の方が、どういう思いで聞いてるか全く分からないところでこうやって喋ってるじゃん。
そうですね。
ちょっと怖いところはあるのよね。
はい、うんうんうん。そうですね。
僕らが何気に言ったことが、誰かを傷つけてしまってる可能性はあるわけよ。不特定多数の人が聞ける配信をしてるわけだから、これは気をつけないとね。
そうですね、言葉って難しいですから
ね。ただね、僕はずっと言ってるの、僕が言ってるのポッドキャストこのね13年半ぐらいやってるけど、ずっと言い続けてるのは、初めて今回この番組をたまたま聞いちゃって嫌な思いした人がもしいたとしたら、そこは申し訳ございませんって、もう平謝りなんだよ。
そうですね。
しょうがないじゃん。
はい、
だけど、2回目以降、この番組聞いた人は、自己責任ですから。ね。こんな奴らが喋ってるって分かった上で聞いてんだから。
ね、2回目以降だ
と。そうそうそう。僕らは、聞けよっつって、無理やり聞かせてるわけじゃないんだけど、これが、ほら、地上波のラジオとかだったら、
はいはい。
ね、流れで聞いちゃう可能性もあるからさ。あれだけど。
うん、無理やり、まあ、わざわざね、皆さんから、
みんな選んで聞いてくれてるんだから。で、1回目は平謝りしますよ。初めて聞きました。ね、こんな放送だと、ね、配信だと思いませんでした。
試し聞きで合わなくて。
とても嫌な思いをしました。って言われたら、もうごめんなさい。でも、事故だと思って許してくださいって言うしかないじゃん。
はい、そうですね。
ね、お互いもうね、別に傷つける気持ちもないしさ。傷つくと思わず来てるわけだしさ、聞いてるわけですよ。だからしょうがないじゃん。
はい、
もうね、ごめんなさいって、
うんうんうん
ね。これから 距離を置きましょうねなわけじゃ
ない。お互いにねっていう感じのね。
2回目以降は知らないです。自己責任です。
自己責任。合わないなと思ったら、まあ、ね、スッと
離れてもいいんだから。
まあでもご意見があればそれはね、ちゃんと真摯に受け止めます、ね。
僕は匿名の意見は無視します。真剣には受け止めないです。皆さんが例えばお便りでちゃんとメールアドレスをね、フリーメールアドレスじゃなくて、ちゃんとメールアドレス送ってきてくれた。いうことであれば、ちゃんと名前ね、ちゃんと、ちょっと、まあ、ツイッターとかはわかんないけど、微妙なところなんだけど、匿名性がやっぱり若干あるから、まあ、ある程度ね、自分の名前明かして言ってくれる、お便りとかで言ってくれる分には僕はもう真摯に受け止めようかなと思ってます。
そうですね。
なんか匿名の掲示板とかに書かれたらしたこっちゃないですね。だって落書き、便所の落書きだから。
まあそうね。まあ一応こちらもね、本名を一部さら、まあね、出してやってますからね。ご意見いただく場合も、まあちょっとお手数ですけど、ちょっとね、ラジオネームなんね、作っていただいてっていうところでね。お願いしたいですね。
お待ちしております。
お待ちしております。
終わるか。
終わりましょうか。なんか暗くなっちゃいましたけど。ね、
さあ。
はい。
9月です。
入りましたね、9月。
9月に入りました。とうとう入っちゃいました、9月にね。
はい、初めての配信でしたね、9月のね。
なんかあれだよ、iPhone が新しいの出て、えらい金額になるっていう噂が立ってるけど、あれ本当かね、あれね、40万とかなるとかっていう噂を聞いたんだけど、
まあでも価格は据え置きなんじゃないかなと思ってますけどね、まあ、アメリカの価格でいうとね、
どうなんだろうね、
換算、レート換算したときにどうなるかっていうのは、まあ、わかんないですよね。
ね、続けていきましょうね、もうね、iPhone なんか、もう5年に1回ぐらいでいいんじゃない、買い替えのね。ということで、お送りいたしましたのは、竹内と、
はい、鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。